知って得するお口の話。皆さんこんにちは。知って得するお口の話。この番組では桐生地区口腔ケア研究会の皆さんをスタジオにお招きし、知っているようで意外に知らないお口の健康についてより実践的なお話をシリーズでお送りしていきます。ナビゲーターは宮坂敦子です。さて第9回目の今回は、内科医の立場から見た口腔ケアについて、高木病院内科副院長丸山博士のウィズミーレーシングチームドクターでいらっしゃいます斉藤義人先生をお迎えしてお話を伺います。斉藤先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
知って得するお口の話。この番組は厚生労働省地域医療再生事業の一環として桐生市歯科医師会がお送りします。知って得するお口の話第9回目の今回は、内科医の立場から見た口腔ケアについて伺ってまいります。まずは内科医の立場からの口腔ケアのメリットについて教えてください。
内科の立場から見ますと、口腔ケアというのは、まず誤嚥性肺炎の予防になる、そして、はい、なったとしても軽症で済むと、うん、いうことなんです。アメリカでは肺炎に費やす医療費、その 10% を口腔ケアを行うことで削減できるという統計が出てます。はあ、で、まあ、これは現実に、まあ、医療の現場で遭遇する事例でですね、口腔ケアをやっていなかった時期とやっている時期、誤嚥性肺炎になられた方の重症度が全然違うんですよ。
なるほど。
誤嚥性肺炎というのは、実は病理学的には最も汚い肺炎だと言われてます。口の中というのは、常在菌、ばい菌がいます。はい、これが1種類ではありません、複数います。
常にいるわけですね。
そうなんです。
はい、
で歯磨きをして寝たとしても翌朝にはまたかなり増殖してしまうんです。ですから口の中っていうのは決して綺麗なものではないんですよ。
そうですか。かなり一晩で増えてしまうんですか。
増えます。でそれで肺炎を起こしうる菌がほんのわずかですけれど、数種類ですけれどもいるんですよ。でそれが性質の違うばい菌なんです。っていうことがどういうことかって言いますと、1種類の抗生剤では効かないことが多い、
はい、
2種類の抗生剤使わなくちゃいけないっていうことですね。この点でも医療費は莫大になります。
はい、
それからもう一つ、口の中の異物が肺の中まで入ってしまうっていうことです。そうすれば、はい、その異物を除去しようとする免疫反応も起こらなくちゃいけない、
はい、
っていうことはですね、肺という本来きれいであるべき組織で、ばい菌に対する反応と異物を除去しようとする免疫反応、2つの免疫反応が起こってしまうんです。二重に肺が戦場になってしまうんです。というわけで、肺の損傷が非常に強いんです。だから誤嚥性肺炎というのは通常の肺、一般的な肺炎、球菌性肺炎などに比べて致命率が高いんです。重症化します。
かなり怖い病気ですね。
怖いんですよ。でそれがちゃんと口腔ケアをやっている方だと、はい、口の中がきれいですから、誤嚥する、つまり吸引するばい菌の数そのものが少ないということ、これが非常に大きいんでしょうね。
なるほど。
ですから誤嚥性肺炎起こされましたって言われてきた方がですね、ちゃんと口腔ケアやってらっしゃる方は、本当にこちらが拍子抜けするほど軽く治ってしまう。まあ、軽くって言ってもそれなりにこちらも命を救うための全力の努力を行います。ですが、はい、口腔ケアをやってらっしゃらない、口の中が汚れてらっしゃる患者さんより、はるかに軽症で済んでしまうんです。
そうですか。
おそらくこれは統計を取ったらですね、救命率は違うと思います。誤嚥性肺炎になられた患者さんで、かつ口腔ケアを行っている方と行っていない方の2群に分けて、まあ、治療期間、それから治療費、それから炎症反応の程度など、
はい、
あと当然死亡率ですね、
はい、
これらを比較して統計を取って見るほどの暇はありませんが、やってみると有意差は出るだろうと考えています。
やはりそういった現場にいらっしゃるからこそのお話ですよね。
あ、
はい、なかなか口腔ケア、まあ、お口のケアは大切だよっていうお話は伺うんですが、実際にじゃあどう大切なのかっていうところで、はい、今日のお話はとても説得力があると思いますね。
ご高齢の方、特に脳梗塞の後遺症であるとか、誤嚥をしやすいリスクを持ってらっしゃる方にとっては、命を守る一つの大事な手段として確立するべきものだと思いますね、
はい、やはり高齢者の方の亡くなられる原因としても、この誤嚥性肺炎というのは多いんでしょうか。
多いです。肺炎というのは、やはり高齢者の方では死亡率の高い病気です。
はい、はい、まあ、前回のお話はですね、デイサービスセンターの方のお話だったんですが、はい、その時もやはりこう驚くべきケースといいましょうか、その口腔ケアをしたことによって、お口がきれいになるのはもちろんなんですけれども、生活の質も上がってくるっていうところで、死亡率ももしかしたら低くなるかもしれないということですよね、はい、
救命率上がるだろうと思います。
そうですか、
まあ、最終的には寿命にはかなわないんですが、それでも最後の最後のまで、この最後の命の一滴まで使い切って天国に行っていただきたい、もう皆さん天寿を全うできるような、人間として優しい治療をできる、
はい、
そのための一つの手段として、当院では口腔ケアをしっかり取り入れております。
はい、口腔ケアを導入している、まあ、現場のお話としては、どんなことがこう挙げられますか。
まあ、幸いだったのは口腔外科ができたことですね、はい、でそこ の, 口腔外科部長の鈴木というものが、非常に優秀な男でして、
はい
はい、でアメリカでは肺炎の治療費 10% 減らせるんだ、やってみないかと声をかけてくれたんですよ、そこが始まりで、勉強を僕もしてみましたら、
はい、
あ、これはなるほどなと、理にかなってるんです。
はい、その口腔ケアを導入している他の、まあ、例として先生が驚かれた例とかってございますかね。
は
い、
あとはですね、接触嚥下機能訓練、
接触嚥下、機能訓練、
はいはい、これは脳梗塞後遺症であるとか認知症であるとか、そういう方たちにもう一回ちゃんとご飯を食べてもらおうと、味わって食べてもらおうと、
はい、
そのために行うものなんですよ。でそれをやるっていうことは、口を動かすわけなんです、
はい、
で咀嚼運動というのは実は脳血流を上げるっていうことが知られてるんです。
あ、そうですか。
脳の循環が良くなるんですよ。
ということは元気になるっていうことですか。
認知症になりにくい、
あ、
一つの手段として、しっかり口を動かすっていうことは大事なことなんです。思ったより大事なんです、これは。でそうやって脳血流が上がって脳代謝が良くなってくると、
はい、
まあ、それだけで全ての脳代謝を良くするっていうわけではありませんが、それでも嚥下の機能が改善してこられる、
はい、
そうすると今まで胃ろうをつけて経管栄養だけだった人たちが、もう一回ご飯食べることができるようになる、それは幸せなことだと思うんですよ。
そうですね、
これ人情です。自分だったら、自分の親だったら、最後までおいしいものを食べさせてあげたいですし、自分だったらやっぱりおいしいものを食べたいと思いますね。
そうですね、
それは目の前 の, 患者さんから奪うべきではないと。
そうですね、やっぱり最後の最後までおいしいものを食べるっていうのは若い私たちでも楽しみではありますもので、はい、
入院が長い、入所が長いなんておじいちゃんおばあちゃんに食べる楽しみっていうのは本当に大事なものだと思うんですよ、それを決して粗末にしちゃいけないと思います。
そうですね、深いお話を今日はたくさん伺ってまいりました、最後にぜひこれだけはリスナーの皆さんに言いたいというメッセージをお願いいたします。
了解しました、
はい、
お口は幸せの器官です。大切にしましょう。
そうですね、ありがとうございます。お口から美味しいものを食べるというのも元気の源ではありますし、また誤嚥性肺炎の怖さというのはとてもよくわかりました。
あ、そう言っていただければ幸いです。
はい、肺炎はまさか誤嚥性肺炎だったのかっていうお話もね、ちょっと伺ったことがありますので、また先生から改めて伺ってはっと思いました。
あ、
はい、ぜひこれを聞いてらっしゃる皆さんも、いかに口腔ケアが大切なのかっていうのはね、はい、このコーナーをもってぜひ 考えていただければと思います。
歯磨きをしっかりするだけでも効果はあります。
わかりました。さあ今日の知って得するお口の話、内科医の立場から見た口腔ケアについて伺ってまいりました。斉藤先生、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
知って得するお口の話、いかがでしたでしょうか。次回第10回目は高木病院栄養科主任でいらっしゃいます管理栄養士中澤明美さんに栄養士の立場から見た口腔ケアについてお話を伺ってまいります。この番組でお口の健康について少しでも関心を寄せていただければと思います。なお口腔ケアに関してのお問い合わせは桐生市歯科医師会電話番号 0277-45-1397 0277-45-1397、平日の午前9時から午後5時までです。こちらまでお願いいたします。お口の健康が全身の健康につながるということがよく分かったお話でした。ぜひ皆さんもお口のお話、次回もお楽しみにしていただきたいと思います。知って得するお口の話、この番組は厚生労働省地域医療再生事業の一環として桐生市歯科医師会がお送りしました。